聖書を2箇所朗読いたします。はじめはエゼキエル書第22章、旧約聖書の1330ページ下の段でございます。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、エルサレムに語りなさい。お前は憤りの日に、雨の降らす清められることのない土地だ。都の中に預言者たちの陰謀がある。獅子が吠え、獲物を引き裂くように都の中で人々は食われ、富や財宝が奪われ、やもめの数は増した。祭司たちは私の律法を犯し、私の聖なるものを汚した。彼らは聖と俗とを区別せず、浄と汚れの区別を教えず、私の安息日に目を覆った。こうして私は彼らの間で汚されている。また高官たちは都の中で獲物を引き裂く狼のようだ。彼らは聖の利を得るために血を流し、人々を殺す。また預言者たちは城壁に漆喰で上塗りをした。彼らは虚しい幻を見、欺きの占いをし、主が語られないのに主なる神はこう言われるという。国の民は抑圧を行い、強奪をした。彼らは貧しい者、乏しい者を苦しめ、気流の外国人を不当に抑圧した。この地を滅ぼすことがないように、私は我が前に石垣を築き、石垣の破れ口に立つ者を彼らの中から探し求めたが、見出すことができなかった。それゆえ、私は憤りを彼らの上に注ぎ、怒りの火によって彼らを滅ぼし、彼らの行いの報いをその頭上に返すと主なる神は言われる。続いて新約聖書マタイによる福音書の5章21節以下、新約聖書の7ページ上の段の最後のところでございます。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の一カドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。祈祷を捧げます。御一人をお使わしくださるほどに、よう愛しておられる主イエスキリストの父なる神様、救い主のご降誕を心に待ち望みながら、大降雪第二の聖日の朝、敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げるこの祭礼を心から感謝申し上げます。毎年巡り来る クリスマスではありますが、時節と習わしに身を委ねるのではなく、闇夜に輝く星を尋ねるように、どうか己が内にある心の闇を深く見つめ、罪と憂いが拭い去られることを願いながら、また今の時代にあって不正が拭い去られ、憎しみや争い、戦いが終わり、平和が到来することを祈りながら、主のご降誕を新たに今年も迎えることができますよう、この礼拝を祝し導いてください。預言者エゼキエルが審判の声を上げた昔のありさまが、今も私たちの目の前で繰り広げられているのを見ます。人々は食われ、富や財宝が奪われ、ヤモメの数は増し、生と俗との区別を失い、生の利を得るために血を流し人々を殺す、貧しい者、乏しい者を苦しめ、気流の外国人を不当に抑圧し、あなたの怒りの火によって滅ぼされるような悪しき出来事は、今も目の前で繰り広げられているのを私たちは見ています。どうか私たちを憐れみ、救いの日が一日も早く訪れますように、どうか胸のなる日が一日も早く訪れますように。しかしあなたは、このような闇の中へ、御一人をお使わしくださいました。御子のご降誕を通して、悪にひるむことなく、正しく生きる道を表してくださいました。どうかその恵みに、今日、この時、預からせてください。救いがすでに始まっていることをあらわにお示しください。78年前の12月8日、私たちの国は愚かな戦争を起こし、近隣諸国にも悲惨な被害を与えました。戦争が終わり、平和国家として再建を目指す中で、憲法の条文に戦の誓いを掲げて平和を守り続けておりました。しかし今その条項に手が加えられ、海外派兵への道を進めていこうとする為政者がいます。神様、どうかこの国が過去の過ちを繰り返すことのないように導いてください。世界に平和のない、戦争のない平和が訪れますように、主のご降誕を喜び祝うあなたの御心にかなった人々を増し加え、強めてください。主を仰ぐ者たちを平和の使者とならせてください。神様、今旅の途上にある広石望先生とそのご家族のために祈ります。郷里におられるお母様を問安し、そのことによってお母様が健やかにお過ごしになることができますように、あなたが帰りに来てください。この礼拝に臨みながら、今日来ることのできなかった方々を覚え、その方々のために祈ります。どうかあなたの恩慈しみがそれぞれのもとに届きますように、また差し障りがあって、ここに共に集うことのできない方々の上に、その差し障りが一日も早く取り除かれて、再び礼拝を捧げる時を持つことができますよう心から祈ります。教会学校の子どもたちとその家族の上に またこの上原の地に住む方々の上にクリスマスの光が届きますように、これらの感謝と祈願主体祭る私たちの主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。日本のろうそくが灯されて大降雪第二のシーズンとなりました。今年も救い主主イエスキリストのご降誕を覚え、それぞれの心に主をお迎えする準備の時を今過ごしています。私が担当するこの礼拝では、このところ三条の説教を適所として、公開説教、その今日は第4回目となっております。第1回目が祝福、すべての人への祝福、しかしとりわけ、本当に弱者のですね、貧しいもの、それから飢えてる人、泣いてる人、それを広げて6つにしたマタイのその祝福の言葉、招きの言葉が初めに出てきました。続いてイエスに従っていく、その教えに生きる人たちはどういう人たちであるか、それを地の塩、世の光として語ってたのは、この説教が第2回目です。第3回目は、イエスの教えをこの5、6、7とまとめていく中でですね、マタイさんは、キリスト教のユダヤ教に勝る新しい掟としようとしているところがあります。で、その掟っていうのはどういう意味を持つのかということについて出しました。そして今日は、その具体的な、旧立法に対する、つまりユダヤ教に対する新しいイエスの教えという仕方で、先ほどお読みしたマタイの5章21節以下があるわけだ。まあ、シリアルでありますけれども、一つ一つ完結しておりますから、別に前のものがないとわからないということではありません。それからもう一つ加えておくと、ローズンゲン、まあ、日々の聖句で今日の大降雪第二週節に載せられている聖句は、ルカ福音書の21章25節から30節です。先々週は週末週節で、これもそれに準じた仕方で、したがって前回と同様、今回もこの三条の説教以外のところ、これにルカの21章を選ぼうかなと思ったのですが、しかしですね、この21章の25節は人の子メシアが来る予兆を見分ける方法が語られています。イチジクの木が熟するその折とですね、メシアと見分ける、到来を見分ける、そういうことが語られた後、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと、これに準じたメッセージも私は一旦は考えたのですが、しかし最後の言葉ですね、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、三条の説教はまさに滅びることのない主の御言葉であるということを、ここで改めて思い起こし、受け止め直し、そして今日皆さんと一緒にこれを受け入れる仕方で主をお迎えしたいというふうに思った次第であります。あなた方も聞いている通り、昔の人はという出だしの言葉はこれ以後にも出てまいります。まあ5つ出てくるんですね。アンティテーですね。何々と言われているが何々と言うという、そういうモーセの十戒は、聖書の民であれば幼少の頃から安息日ごとに街道で教えられ、また折に触れて伝えられてきたこと、それがこの昔の人はというところに絡んでいます。しかしこの付け足しは、いかにも 挑戦的に聞こえます。昔は通用した掟であるが、今は違うのだと。だからよく聞きなさい。そう語っているように聞こえます。そして10回の第6回が挙げられています。殺すなということですね。しかし注目しておきたいことは、それまでの第1から10回のうちの第1から第5回までは解説がない、あるいは当然のこととしてマタイ記者は受け止め、また教会もそのことを受け止めているというふうに見てよろしいんだと思います。第1回、神はただ一人であるということ、私以外のものを、ヤハウェ以外のものを主としてはいけない。第2回、姿や形や像、そういうものを刻んでですね、それを礼拝するような、それをまた神となすような、そういうことがあってはならない。つまり偶像禁止ですね。第3回、神様神様と言っていて、実は自分の主張がその神に乗せられていることはまあまああるわけですが、したがって不必要にその言葉を使うなということです。で、第4回目、安息日を覚えてこれを聖としなさいと。6日の間働いてあなたのすべての技をし、7日目は主の安息であるから何の技もするなという、まあ私どもはそれを反対に主の始めにしたのはご存知のように、キリストの復活記念日として、むしろ日曜日を聖日といたしているわけですね。もう一つ、あなたの父と母を敬えと、これがあります。すべてこれは、1から5番目までは前提としていると見てよろしいと思います。でちなみにパウロもですね、このロマ書13章8節から10節でこんなふうに言っています。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません、だから愛は律法を全うするのです。で、ここにもマタイと共通のところがありますね。掟というものをこと細かく見ていくよりも、もう本当に基本の基本に目を向けているという、それ以前の1から5番目は全く触れていないと。伝統的にこれはユダヤ教からキリスト教へと受け継がれていると、そのように見ていいのだと思います。本日のテキストに帰って、マタイ記者が引用した10回の第6回について、殺すな、これに続く言葉通りの殺す、人を殺した者は裁きを受けるという言葉は実際には10回にはありません。しかしこの裁きを受ける、その裁きとは一体何かというと、もう大体常識ですね。道外報復、目には目、歯には歯であるように、人を殺した者はその命を奪われる。でこれは創世記の第4章、カインがアベルを殺した時にですね、それが神に咎められて、楽園追放という夢のお話があります。その時にアベルが言った言葉、私の罰は重くて追い切れません、私を見る人は誰もが私の命を奪うでしょうと。つまり死に対しては死をもってあがなわなければいけない。でもこの10回にはそのことは出てないのですけれども、すぐ、まあ、10回が出てるのは政府的20章なんですが、その21章にはもう死に値する罪として、こんなふうに言っています。21章の12節以下に、これ、人を打って死なせた人は死刑に処せられる。そればかりではありません。自分の父や母を打って死なせた場合は当然のこと。両親を呪う者も必ず死に処せられる。そ を記しているんです。あの第五感がどんなに大きいか、でこれもちょっと解説しておくと、お父さんお母さんありがとうっていうのはそういうことではありません。むしろ扶養の義務です。年老いた両親が長く生きるためには、受け継いだ子どもたちが変わって今度は親を扶養していくという、そういうことが敬うということの具体的な中身なんです。しかしこれを見ると今どうなっていくか、まあ私どもは年金生活というのがありますから、年金はその一つだというふうに言ってもいいですが、でも心の中でですね、血のつながる者同士の温かい関係というのはなかなか難しい今の事情があるように見受けます。ですから、あのその死に値するほどの、それほどの重みをこの出エジプトの21章が載せているというのはすごいことだと私は思います。でマタイ記者は殺人すなわち死罪という旧約の立法に対してさらにラディカルな掟を提示しています。兄弟に腹を立てるという行いだけで裁きを受ける、それを説明する形で兄弟にバカというものは最高法に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる、そうイエス様は語っているとマタイ記者の中に収められています。一見するとこれは大変厳しい、旧律法に勝る新律法は旧約よりも厳しく定められているように見受けます。殺人は愚か、兄弟に罵倒の言葉を浴びせるだけで地獄に落ち、地獄に焼かれるの火に焼かれるというのは驚くばかりです。私は戦時中1年近く縁故疎開で新潟県刈羽郡高田村大和黒滝というところの朝鮮寺というお寺にの本堂に仮に一家5人で住まわせてもらったんですが、そこには3家族おりました。本堂ですから朝お勤めがお坊さんによってなさる、私は9歳ですね、8歳から9歳になるそこのところでもう般若心経をそらんじるくらい覚えたということですけど、もうすっかり忘れてますが、初めの出だしだけは知ってますけれども、まあそういうことですね。でその本堂にですね、恐ろしい地獄の絵があるんです。つまり閻魔大王がですね、その三途の川を渡ってくるものをさばいてですね、地獄に落ち、その罪を負った者はもう煮えたぎる湯の中に入れられる絵が事細かく出てるんです。それとっても怖くてですね、私はあの本堂の中のそこだけは近づきがたいところであったのであります。そしてこのマタイ記者のこの言葉は地獄の絵につながっていくように私には見えるんです。で本誌のテキストの5章22節で、兄弟に腹を立てるとき、バカと言ったり、愚か者と罵れば、その言葉の違いによって裁きの重さが変わるわけですが、翻訳された言葉から、その違いを私たちわかるでしょうか。まあそこで、聖書のもともとのギリシャ語本文で、その箇所を読みますと、まず初めのバカにあたる言葉はラーカー、これが用いられています。その言葉はイエス・キリストも日常にお使いになったアラム語がギリシャ語の風に読まれており、その意味は空っぽ、間抜け、まあ、そのような意味ですね。その後の方の愚か者、亡霊という言葉ですが、こちらの方はギリシャ語そのもので鈍い、鈍感な、そして愚か者。でもこれだけでも ちょっと分かりませんね。それが分かるようになったんです。それはですね、クムラン集団、そこの修道院の規定として周期要欄というのがあって、その中に集団内で怒りを行動に移した場合の処罰が記されていたのです。これはまさにイエス時代と重なりますから、ラーカーとモーレーもクムランの規定と関連がある、そういうふうに私たちは判断いたしています。実際彼らは義の教師に導かれて義の集団と自ら言っていました。マタイさんも同じですね。あなた方の義がパリサイ派立法学者の義に勝っていなければ神の国に入ることはできないと言っているわけだから、義クムランと同じです。今日の修法に、このクムラン教団とイエスの言葉がこういうふうに関わっていましたというのをですね、例を挙げております。で、その周期要欄の7の2から3のところでこんな文章がありました。祭司の一人に対して怒って語ったのであれば1ヶ月間罰せられる。多数者の清めから分離されて一人にされる。もし誤って語ったのであれば、愚かに語ったすなわちラーカーであれば、6ヶ月間罰せられる。ことさら嘘をつく者は6ヶ月間罰を受ける。祭司を不法に嘲笑する者はそのラーカー、アモーレラーカーですね、これが知られたら1年間、お仕置きを受ける。イエスという方は納税問答とかですね、論争物語の中にいろんなその時代に言われていることを引き合いに出して直接答えるよりは、そのことを通して暗に批判をしているところがありますね。有名なのはカイザルに税金を納めるべきでしょうか、納めてはならないでしょうかと。納めろといえば体制側、納めるなといえばこれはローマに立てつくわけですから処罰。その時にですね、貨幣を持ってみせなさいと。これ誰の肖像だと、有名な言葉ですね。これカイザルです。それはカイザルならカイザル、神のものは神と。つまりカイザルのこの貨幣はカイザル、神殿で使われているシケルはそれはシケルに言ってる。私は、デナリでもシケルでもありませんと、そういうふうに言って、納めろとも納めるなとも言わなかったという英知ですね。さらに神殿境内で、イエス様がお話をしているとですね、祭司がやってきて、あなた一体誰の許しを得てこのところで話すんだ、誰がお前の先生だと、こういうわけです。その時にバプテスマのヨハネという人は、これまたバプテスマのヨハネはおそらくこのクムラン教団のような清めの一派と考えられてもいるんですが、非常に人気を博した、そして尊敬を受けている人、この人を引き合いに出して、誰の先生もいない、そしてそれでも民衆に慕われて、これを出してですね、答えなかったんですけれども、その答えないことを通してまさにイエス様の権威が前面に出てくる、そういうことがありましたね。で、今日のテキストもクムラン教団で重んじられたことを逆手にとって相手の生き方を虚しくしている様子がうかがえます。論争物語で披露された手法を怒るなに当てはめることができるようです。つまりイエスはクムランの奥手にある処罰の重さや軽さを逆手にとり、これをひっくり返して掟の虚しさを 暴いているということなんです。私は長年30もう40年近くですね、教育の現場に携わっていて、未成年者にこのことを説明するときにですね、こんな例を使っておりました。君たち未成年者は喫煙についての処罰は知ってるね。タバコを持っているところを見つけられたら、学校では処罰会議で戒告を申し渡されます。もし喫煙しているところを発見されたら、停学3日になる。そしてまた繰り返し喫煙が発見されたら、無期停学。3回目にそれが見つかったら退学の処分を受けますねと。まあ分かる。でもイエスはこの話ではこうなるんです。喫煙3回なら戒告、喫煙1、2回なら停学、タバコを持っているだけのところを見つかったのは退学。これを言いながらイエスはきっと笑ってるかもしれないね。だって本当に問題なのは処罰することではありません。どうすればタバコをやめられるかということ、それも自分の健康をどのようにして大切に守っていくということではないでしょう。これを聞いて私の生徒たちは、ね、その通りと言って笑うのです。同じことが人を殺すなについても言えるのではないでしょうか。殺人をなくすこと、それは処罰の問題ではない。死刑という処罰が殺人の防止につながり、犯罪を抑止する力になる。日本では総理府が行った世論調査で死刑容認が 74% を占めているそうです。先進国では死刑を存続させている数少ない国、それが日本であります。ちなみに死刑を廃止すべきだとする人は 14% に過ぎないと総理府は言っています。1991年に死刑廃止国際条約が発効してから、世界の3分の2の国が死刑を廃止する中で、執行を停止しているか、あるいはそれを実際にない方向に進めていこうとする、そういうところが多くあるのですが、日本は相変わらず存続派です。カトリック作家で加賀乙彦さんは講演の中でこう語っています。この日本でこれだけ技術の進歩も見られ、人間が幸福になったとされている国で、いくつか不思議なことが未だにあります。その一つは死刑があるということです。先進諸国の中で死刑をまだ存続しているのは日本だけです。ヨーロッパのすべての国は死刑を廃止してしまいましたし、アメリカの3分の2の州は死刑を廃止しています。アジアの諸国でもほとんどの国は死刑を廃止していました。ここにマチューさんが今日いらっしゃるんですが、 How is the case in India? Do you have capital punishment? Do you do?あるそうです。はい、国によってあったりなかったりするわけですが、この考え方に加えて、死刑は犯罪の抑止になると考える、そういう見方が相変わらず強くあるのですが、死をもって命は償ってもらいたいという、そういう思いがとりわけ被害者の中にあって、それに対する同情は日本では本当に大きくあります。で、テキストに帰って、イエス様は死罪という制度はちょうど 縁が処罰では解決しないように、殺人という犯罪も死刑制度では解決しないことをご存知でした。そこで23節以下で和解の務めと裁判の虚しさを教えておられるのです。下げ物の縄らしで最も一般になされているのは贖罪の下げ物でした。旧約時代から受け継がれていたことで、ユダヤ教の暦で、いわゆる大晦日、チスリの月の第10日が贖罪日です。日本あるいは太陽暦を使う暦では9月から10月にこれが当たる。罪の贖いのために神殿へ犠牲の捧げ物をする習慣があったのですが、レビ記16章や民数記29章によく出ています。捧げるものは置かれた状態や立場や身分によって細かい規定がレビ記4章に出ています。イエスの見解によれば、神に捧げれば罪が許されるわけではない。もっと大切なことは、当事者同士が仲直りし和解することである。まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて捧げ物を捧げなさい。もし裁判にかけて自分の正当性を立証しようとすれば、相手もあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢獄に投げ入れられる。はっきり言っておく、まあ、これは昔だったら、誠に誠に我何時らに告ぐという、アメンアメンレゴフミンという言葉なんですが、最後の1カドランス、もう本当に最小単位のローマのお金で、まあ、日本で1円と言ってもいいだろうと。それを返すまで決してそこから出ることはできない。だから何よりも憎しみ、争い、裁判を起こし、財産をなくし、死刑に至る前に相手と仲直りをし和解をしなさい。これが今日の新しい掟です。掟が生み出される以前をきちんと踏まえた上でこれは言われているのです。掟の根本、根本ということはラディックスというラテン語ですが、その根本に帰ることをラディカルというのが、しかし日本ではラディカルというと危険というふうに見られてしまうんですが、まあ、それは時代のなさしめたことです。根に帰る、根本に帰る、そもそも掟は何のためにあるのか、そこに帰る。それは他者と融和し仲良く暮らすために掟というのは存在していなければならない。そこに立ち返れば、命を奪う死罪などは存在せず、またそんなことをする資格は人間の側、非造物の側にはない。和解と融和を目指すことが本物の掟になる。これはまさにラディカルな言動ではないでしょうか。イエスはそのように生きられた方でした。そのように教え実践し、交わりを失った方でした。でもこうした主張は旧約聖書にも実際は存在していました。先ほどカインとアベルの話しましたが、私の罰は重くと生きれないと言った時に、主なる神が言ったその言葉がこうありますね。主はカインに言われた。いや、それいえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。主はカインに、出会う者は誰も彼を撃つことがないように、カインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東喉の地に住んだ。印って何だってよく出てくるんですが、へその緒だ、へそだっていうような、そんな面白い話があるんです。まあ、これは文学的な表現ですね。私たちはカインの末裔です。殺人という先祖の罪を負って生きておりますが、 カインと同じく死から印をつけられています。それは命については並ばいの復讐を神様が約束保証している。無限の、この無限という意味が並んで、無限の保証が命についてはあるということです。モーセの十回でさえ、その第六回、何時殺すなかれ、で殺した者は死刑であるとはないんです。むしろこのラディックス、根に帰って掟の元の元をたどれば、これはですね、未来形には訳せることだと。あなたは第1回から第3回まで主なる神をあなたの心の中に裁き手として持つならばですね、あなたは殺すようなことはしないようになる。殺してはいけないという言い方よりも、殺さないようになるという訳は、むしろ十戒の訳し方としては正しいのだ。その他もどうだ、盗まないようにしない、会員しないようになる。それがですね、主なる神を心に持つ者の生き方で、そちらの方を重んじ見ていくということだと思います。さて、私たちは和解の最たるもの、それがクリスマスに与えられたことを私たちは思い起こしたいと思います。私たちの罪をあがなうために神が御一人をこの世にお遣いしになった、そのことが神の私たちとの和解の最たる贈り物です。このクリスマスの時節に私たちも和解の恵みに預かって、あがなわれた者としてふさわしく生きる、そのことをこの今日のテキストから受け止めてクリスマスを迎えたいというふうに思います。加賀音彦さんは、医学部の学生の時から刑務所で医師のインターンをしながら、また医師をしばらく務めたんですが、その中でですね、死刑ほどこれは非人道的なもの、また人権を無視しているものはないということに気づいた。無期懲役、いろんな刑がありますが、その人たちと死刑執行者との、死刑の確定している死刑囚とは、もう 収容所の中で、監獄の中で、刑務所の中で全然違うと。そのニューロティックな異常な姿は気の毒だと。毎朝日の出前に、前の日に署名、法務大臣が署名して死刑執行が決まったらば、その朝執行官がやってきて告げられて、その後プロセスが始まっていくわけですね。毎日のように今日ではないか今日ではないかと、そしてその執行人の、足音が自分の牢獄の前で止まりはしないかということを戦々恐々として過ごしておかしくなるのは当たり前です。で、裁くということがあったとしても、命を奪うという権利はあるいは資格は人間の側にはないのだと。そして和解の勧めを語られたこのこと、ちょうど2週間前に、バティカンからフランシスコ教皇が来られて、まあ、メッセージとしては2つ大きいですね。核兵器廃絶、非核化、そして、原子力を使った発電についても異議を申し立て、もう一方では死刑廃止を訴えておられました。私たちもそのことに倣って、そして今日のメッセージを受け止めながら、私たち自身が豊かになるために、私たち自身の今未だ貧しい人権に関しては本当に乏しい私たちが、このクリスマスを通して、新たに踏み出していくようなものでありたいと切に祈るものであります。お祈りいたします。罪深い私たちを憐み、掟に頼らず あなたを見上げつつ救いの御座に立ち帰らせてくださっておられることをありがたく感謝申し上げます。今年も迎える降誕節にどうかあなたの救いの道にしっかりと根を下ろし、神と人を愛し、すべての人と平安のうちに過ごすことを得させてください。主の名によって祈ります。アーメン。信仰告白として私どもはフィリピ書の2章を選んでますが、それが賛美歌になっているのが183番です。そういう思いを持ってこの賛美歌を捧げたいと思います。お座りになったままでも結構ですが、お立ちいただいて183番を歌います。Bye.